それではインタビューコーナーです。本日のお客様は二谷在住の木彫家貝澤福井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単にですね、貝澤福井さんのプロフィールを紹介させていただきます。昭和11年11月に二谷でお生まれになっております。で現在は木彫り家として活躍しております。それではお話を伺いたいんですけれども、まあ、二豚に生まれと伺っていますが、どのあたりで生まれたんでしょうか、教えていただけますか。
元は上二豚に下二豚って言ってね、僕は下二豚に生まれました。
あ、そうすると小学校の、はい、前
ですね、はい、
そうすると学校は比較的近かったですね。
そうですね。
何分ぐらいで行きました。
3分ぐらいで行くんじゃないかな、それだったらね。
なるほど、うん。そうすると昔お昼なんかどうしてました、その学校へ行って。
学校でお昼食べた記憶がないな。
やっぱり家に戻って。
はい、
ああ、なるほどね、うん。やっぱり近いと楽ですね、したらね、うん。はい。それではちょっと次の質問に、移りたいと思うんですけども、まあ、現在福井さんはですね、まあ、木彫りをされているわけですが、うん、木彫り、この木彫を始めるきっかけは何だったんでしょうか、教えていただけますか。
うちの近くで、ちこおばあさんっていうおばあさんがいてね、僕によく会話が作るんですよ。
ああ、なるほど。
それで毎日行ってると、そこで、あの、背主のじいさん、パイプ踏んの名人がいて、貝澤菊次郎さん。
菊次郎さん。
それで、行って刃物をいじって怒られて、そして8歳の時にね、切り出し一丁をもらったんですね。
ああ、その菊次郎さんから。
はい。それが、第一のきっかけ。
ああ。
だから、小学校の6年生頃になって、大人の人にも、鱗彫りを僕、指導してました。
ああ、なるほどね。は
い、で、その頃で、貝澤菊次郎さん、貝澤舞寺さんっておじさんだけだね、その頃、彫刻やってたの。
ああ、なるほどね。うん、まあ、私の父もですね、よく言ってるんですけども、その菊次郎さんという人は子供が行っても、それほど怒ったりしなくてですね、うちの父なんかもよく遊びに行って、道具触ったりしたって言ってましたけど、実際に教えてもらったんですか、その掘り方なども。
掘り方は、3年生後になってからね、
う
ろこはこう、逆さうろこってあるんですよね。
はい。
その刻み方によって、起こし方によって逆さうろこになるんだよって教えられて。
あ、それは菊次郎さんに教えられたと。うんうん、いうことですね。
掘り方も鶴亀松だね、
はい、
それから蛇を掘ってその間に下がり鱗をちって掘り下げて鱗を掘るんですが、そのすごく綺麗なんです。
ああ、なるほど、うん、そうですか、
うん。
まあ、8歳9歳からもう木彫りをしているっていうと、もう70、60年以上の経験あるということですね。
なるんですね、はい、
すごいですね。まあ、60年間いろいろ木彫りをやって、一番得意なものっていうのはどういうものでしょうか。
得意なものったらね、そうですね、僕はいろいろと彫り物をしましたがね、そのうちに二馬、はい、それは
鉢ですね、首鉢っちゃですね、
はいはい、それは茅野先生から注文されてね、掘って持っていくんですよ。そうすると、いいな、よくできたな、まではいいんですね。あ、久慈君、はい、ここをね、ここを直しなさいと。
ああ、なるほど。
はい、ちってこの手間、次に掘ってまで持っていくんですよ。
なるほど。
そうすると、今度はね、福士君、よくできたな、今度ここだぞってまだ言われました。
なるほど。
それで、よし、今度はいいぞって、まだな、もう6、7回ぐらい通いましたね。
なるほど。
それで、やっとこれはよし、これでいいんだよ、福士君。って言われたのが、その2番が一番、苦労したけど一番の得意。
ああ、なるほどね。
今は、時代の流れでね、馬を掘ってるけど、ね。
あ、なるほど。そうですか。
はい。
まあ、リスナー聞いてる方でですね、二馬と言ってもアイヌ語でちょっとわかんないと思うので、
はい、
ちょっと私の方からちょっと説明しますけれども、
はいはい、
まあ、直径がだいたい10センチ、15センチぐらいありますかね、あれ。まあ、大きいものだともっと大きいと思います。20センチぐらい。
20センチ。
それで楕円形ですよね、あれね。
そう、楕円形。
そして、まあ、使い方としては現在であればお菓子を入れたり、
はい、
そういう形で使っている、
はい、
木で作った栗鉢ですよね。
そうなんだね。
ね、まあ、その二馬を作っている人は、この二豚でしたら、もう亡くなりましたけども、三谷祐吉さんですよね。
はい、
うちの、資料館、茅野茂二豚アイヌ資料館の屋外に、アイヌ地で、 かやぶきの、うん、伝統的な住居がありますけど、そこで長い間やってましたよね。
はい、
それを2間ですよね。
2間、
はい、でそれで、まあ、その2間が得意だということと、もう一つ先ほど馬を掘るようになったということですけど、
はい、
馬を掘るときに一番こう気をつけてるっていうのはどういう、
あの馬を掘るきっかけはね、あの、はい、ホビラで鹿と煮次郎っていう僕のお医者が警視をやってるんですよ。
はい、
うまいな、はい、木彫り上手だから馬を勉強してみろと。
あ、なるほど。
言われて、
ええ、
よしやってみようかって始めたのが馬なんですよ。
あ、
それと茅野先生に習ったと同じで、もう一頭持ってきたら持っていく、今度ここ今度ここってじゅんぐりじゅんぐり教えてもらってね、
ええ、
もう最後にもうきれいにあの筋からなんからをねきれいに見たんですよ。
あ、
くじ、はい、お前なそれあそこ持って置いてみれって見えるかって、はい見えませんって言うけど、ただそばで見たら汚いぐらいだ、だから遠く置いても見て 見やすいものを掘るのはこれ彫刻なのって言われたのが今の馬なんです。
ああ、なるほど、はい、それはあの遠くへ置いて見れるっていうことはあの大きさが違うっていう意味ですか、それとも掘り方、
同じ大きさ、掘り方、
あ、掘り方ね、はい、
うん、絵は細かく掘っていい時と悪い時と、
ああ、じゃあ粗く掘った方がいい時も
そう
ということですか、
はい、
なるほど。まあ、あの馬ですと、もちろん競走馬ですよね、
はい、
そうすると足が細くてですね、はい、尻尾も細いですし、はい、割と耳なんかも細かくなると思うんですけど、はい、それを折ったりしないコツっていうのはあるんでしょうか。
ああ、初めはね、
掘る時の
もうしくじってね、毎日は繰り返し、
あ、
そしてやっとこう、あの折れなくなったのは背中にこう木をつけておくと、置いてもそれがあの台になって掘っても力が入らないから折れないんですよ。それまでは上を取っちゃうからね、うん、掘るとせっかく出てなくて足折ったり耳折ったり、
ね、あ、もう完成間近
で、はいはい、
それ木を置いとくっていうのはどういう形ですか。
あの背中にこうつけておくんですよ、こうなんていうんだね、
万力みたいなので挟むじゃなくて、
気をつけておくとそれを台にするんですよ。
気をつけて、
気をつけておくの、その一つの木にね、こうあるんですよ、それをこう置いてそれをやると、ここに力入るから他には影響がない。
ああ、掘るときに他の木に力がいくように、そう、なんか台をするってことですか。
台代わりなんだね、それはね、一つの木で、はい、
なるほど。まあ、この木彫りをして一番なんていうんでしょうか、こう満足する作品というのは、例えば100作って何個ぐらいあるものですか、うん、自分で本当に満足でき
る。あの、ね、僕たちは最後の、まあ、死ぬまでが勉強じゃないだろうか、一番でできるということはめったにないですね、うん、
じゃあやっぱり一体一体、うん、まあ、一つ作品を掘っていくわけですけども、うん、本当に 100% これはできたぞというのはなかなかないものですか、
ね、はい、そのまあ、やっぱ気に入ったやつがね、うん、あるとうちへ持って行っておくんですよ、そうしたらお客さんが来てね、やりいいなって言われたら、うん、ああそれいいよいいよって、
うん、
それからこの気に入ったやつをうちには置かなくなった。
ああ、それどこ置くんですか。
その並べておいてお客さんにやって。
ああ、なるほど、はい、なるほどね、そうですか、はい、ちょっとあの話を進めていきたいんですけれども、うん、あの福士さんはですね、まあ、数年前からあの夏の間だけ登別温泉ケーブル株式会社というところで、まあ、熊牧場ありまして、そこに今併設されているゆうからの里というところがございますよね、
はい、
あそこは大体今から150年くらい前のアイヌ その伝統的な家屋、うん、暮らしぶりを復元しているというふうにあの説明書き書いてるんですけども、うん、まあ、そちらで仕事をされていてですね、
はい、
ここ数年のお客の入り具合というのはどうでしょうかね。
あのね、やっぱり会社だらもう年から年中あっちこっちにね PR をしてあるので、
う
ん、お客さんをあの日本から始まって中国台湾、まあ中国台湾が多いですね。
ああ、なるほど、
はい、だから僕たちはあのアイヌ語で練ったり買ったりっていうことは、あの外人ばっかりのことを練ったり買ったりって言って、みんなで暗号のようにね、
ああ、なるほど、う
ん、やっているんですよね。
じゃあ韓国、中国、台湾、はいはい、そういう外国の人が多いということですね。
はいはい、
ああ、分かりました。それであの実際にですね、ゆうからの里で、福井さんどんなようなあのお仕事をされているんですかね。
あそこできたのは茅野先生が行って、地政から何から全部 始めたのが茅野先生、
ええ、
それで第1回目の宗教は三谷一太郎ってお医者が言ってね、
はい、
それが始まり、
はい、
それがずっと言ってだんだんだんだん僕の場合に来ましたね、
ええ、
それはお客さんに質問されると、いや実はねこっちへ来ると先が短いんですよ、でそこへ来てまず昔茅野先生がやった通り腰気分用から髪のみから全部やってますね。
なるほど、はい、うん、
だから向こうは年寄りが多いのでね、踊りの場合も二分谷で踊るのとね、向こうで踊るのは違うんですよ。
あ、なるほど、
向こうは年寄りだから膝曲げないようにして始めるの、うんうんうん、あの踊りね、その時ずっとやってるんだけど、うん、だんだん変わってきたけどね。
なるほど、
うん、
それでまあ、あのお客さん相手にですね、はい、まあ、アイヌのいろいろな伝統文化を紹介するというそういうお仕事されているわけですが、お客さんからこう聞かれた、まあ、質問の中にですね、本当にびっくりしたそういう話っていうのはもしございましたら教えていただけますか。
ありますね。あのね、もう6年になるかな、本州から神主が2人来たんですよ、でいろいろ話してるうちに、あんねおじさん、はい、僕たちの先祖はアイヌなんだよと。
なるほど、
ね、それからあのアイヌの踊りからお祈りからできたのが神徒のお祈りなんだ
と。なるほど、うん、はい、
だからヌサ、アイヌは外であるヌサって、
カ
ヌサコフルヤとヌサに統合したことあるんだね、それで神徒が生まれた。で、うちの本家は三谷国松なんだけどね、あそこも神徒なんですよ、
うん、
だからあのおじさんはいつも言ったのは、これからはもうアイヌっぷりがなくなるからね、この資産語で喋って、ね、間違ったことを言うとね、ダメだと、
うん、
だから神様にお祈りする 神様さんさ、喫下してね、
ええ、
よろしくお願いしますとかって言えばね、
ええ、
いいようにやちゃんとしてありますかと言われましたね。
あ、なるほどね、まあ、今ちょっと福井さんのお話の中でいくつかアイヌ語が入ってたんで解説させていただきますけども、ヌサというのは通常住居の東側の方に建ててある、祭壇ですね、イナウとかそういうものを備えているところ。そして先ほどチッカというのはお酒をこう下の方へ垂らすことをチッカと言います、はい、まあ、そういうことでちょっとアイヌ語が混じっていたところございましたけれども、神道をやっている神社の神主さんがアイヌと何て言うんでしょうか、共通するがところがあるんだよということを聞いてびっくりしたということですね、
は
い、
うん、そうなんですね。だから二人来たんだけどね、本当にこの年になって、いやーと思ったのはその時が一番びっくりした。
なるほどね、うん、はい、それともう一つ子供の頃のお話ちょっと聞きたいと思うんですけども、福井さんが子供の頃ですね、そのカプトラという言葉、特にそのお年寄りのおっぱいのことをカプトラというんですけども、はい、その話がよくうちの父言ってるんですけども、まあ、言ってるというのは福井さんがカプトラという言葉を使ってたという話を、まあ、聞いてたんですが、その辺のお話ちょっと教えていただけますか。
アイヌ語で、ベネチキをするのを、カットラ、ヌンヌンって言ってね、だから僕があちこち歩くと、可愛がるおばあちゃんがたくさんおりました。その時は、やはり、僕と同じ年の子供が亡くなった人が多いですね。
なるほど。
だから、トロシのおばあさんなんかね、ふっってやると、カットラ、ヌンヌン、みんなにバカにされて、それから今度はあやいという言葉が生まれてね、赤ちゃんになった。
赤ちゃんになるね、うん、まあ、それは可愛がられてそういう風になったってことですよね。そうそう、
はい、
決して大人が悪気があったわけではない。
悪気があったんだよね、
うん、なるほど、はい、それでちょっと最後にですね、聞きたいんですけども、今現在ジラトリ町では、うん、イオール伝統的な生活空間の、設置構想がございます。このイオールにどんな期待をしているかということを教えていただきたいんですけど、よろしくお願いします。
僕の考えなんだけどね、猿川は富川から始まって日高まで行きますね。その間各地あちこちアイヌコタンがありましたのでね、できればそういうやつをこの猿川筋に来て、みんな一致協力し合って 実現していただきたいと思います。
あ、なるほど、はい、はい、本日はですね、貝沢福井さん二部隊にお住まいの木彫家の方です。貴重なお話を大変ありがとうございました。
いやいやいけれ
ー、いやいやいけれー。